はじめは特集おいしい楽しい新宿区の学校給食をお伝えいたします。区立学校では季節や学校行事に合わせた献立やバイキング給食、校庭での青空給食、全校生徒が一堂に会しての給食など各校で様々な工夫を凝らした学校給食を提供しています。今号では子どもたちが学校生活で毎日食べる学校給食を特集いたします。新宿区の給食、美味しさの3つのポイントです。その1、自校調理方式を取り入れています。新宿区では、区立学校全校に給食調理室があります。それぞれの学校で給食を作る自校調理方式を取り入れているため、子どもたちに温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供することができます。その2、栄養士を全校に配置しています。全校に栄養士を配置しているため、それぞれの学校で工夫を凝らし、美味しくて栄養バランスの良い献立を考えることができます。その3、当日調理で全て手作り。調理の際は前日調理を行わず、野菜などの洗浄、下処理から調理、味付けまで全てその日に行っています。またカレーやシチューなどは市販の固形ルーを使わずに、愛情を込めてすべてルーから手作りしています。みんなの給食ができるまでをご紹介します。1、事前準備。学校給食法に基づいて献立を考え食材の発注をします。2、調理当日。身支度を整えて手洗いをします。ポイントは手のひら、甲、爪の中など念入りに洗います。3、食材の受け取り。注文した量と鮮度を確認します。4、朝の打ち合わせ。その日の献立や調理手順、アレルギー対応食について全員で確認します。ポイントはアレルギー対応食についてはこの後の工程でも確認が繰り返されます。5、食材の下処理。野菜、果物はきれいになるまで流水で3回以上洗浄します。6、調理1。かつお節、鶏ガラ、豚骨などから天然だしを取る、食材を切るなど。7、調理2。包む、丸める、焼く、煮る、回転釜で炒めるなど。8、温度確認。食中毒が起きないように料理ごとに出来上がりの温度を測って記録します。9、配管。完成品の重量を測り1人分を算出し、クラス人数分を食管に盛り付けます。10、検食。校長や副校長が味や仕上がり具合、量を確認します。11、各クラスで配膳します。この日のメニューはご飯、豚肉の生姜焼き、野菜のゆかりがけ、味噌汁、牛乳でした。給食は1日平均 4、5 時間かけて作っていて、すべての工程において異物の混入がないか細かく確認しています。どうやって献立を決めているのでしょうか。学校給食法に基づき、栄養価や衛生面、給食費、食の大切さや楽しさを実感できるよう、食育の観点などを踏まえて作成しています。また献立研究会や献立会議において、学校間で情報交換を行い、献立作成に反映しています。栄養士さんにインタビューしました。献立を決めるときに心がけていることは、栄養価や味付け、野菜の摂取量、ご飯、麺、パンのバランス、彩りや季節感など、いろいろなことを考えて献立を決めています。その上で、日本の郷土料理や世界の料理を取り入れたり、学校行事や季節のイベントを活用したり、皆さんが楽しめるような献立も考えます。ソチオリンピックの時にはロシア料理ボルシチを取り入れたこともあるんですよ。子どもたちへのメッセージをお願いします。食べることは生きていく上でとても大切なことです。皆さんには日頃の給食を通して食べる力を身につけてほしいと思います。また給食にはいろいろな種類の料理が出ます。なぜなら皆さんにいろいろな味に触れてほしいからです。給食を通して食べ物に興味を持ってもらい、食べることって楽しいと思ってもらえれば嬉しいです、ということです。 アレルギー対応はどうでしょう。アレルギー対応食は給食室で複数回にわたって間違いがないか確認し、他の児童・生徒とは色の異なる黄色のトレイを使用します。さらにラップをかけたお皿に誰の何を除去した料理なのかを明記したラベルを貼り、確実に担任もしくは本人に手渡しています。番外編です。こんな給食風景をご存知ですか。毎日一緒に食べています。牛込第一中学校の全校給食。牛込第一中学校では全校生徒が広い体育館で一堂に会して給食を食べる全校給食を毎日実施しています。お昼のチャイムと同時に準備を始め、後片付け、掃除を終えるまでその間わずか30分、生徒と先生の連携プレーで毎日時間通りに終了しています。以上、詳しいお問い合わせは学校運営課保健給食幼稚園係、電話 5273-3098 番へどうぞ。おいしい、楽しい、新宿区の学校給食をお伝えしました。次は特集、変わる学校図書館をお伝えします。子どもたちの主体的な学習の場へ。学校図書館は子どもたちの自由な読書活動の場として、また学びの場として重要な拠点です。教育委員会では学校図書館支援員の全校配置や学校図書館図書購入予算の充実など、学校図書館の充実に向けた取り組みを重点的に行ってきました。今後では子どもたちの主体的な学習の場へ生まれ変わった学校図書館の魅力についてご紹介いたします。明るく親しみやすい学校図書館に。学校図書館の充実のため、まず重点を置いて取り組んだのは環境整備です。館内展示の工夫や学習に結びつく展示など、子どもたちや教職員にとって魅力ある図書館作りを進めました。また学習に活用できる図書館作りとして、本をセラベルの順に並べ案内表示をつける書架整理や、館内での授業を想定した学習スペースの配置など、学校図書館を使った学習支援の下地作りを行ってきました。その結果、子どもたちにとって明るく親しみやすい学校図書館に大きく生まれ変わりました。学習と読書活動を支える蔵書構成へ。教育委員会では学校図書館図書購入予算を充実させ、文部科学省が設定している学校図書館図書標準 100% を達成しました。読書活動に必要な図書だけではなく、調べ学習に必要な図書についても積極的に購入し、バランスの取れた蔵書構成を目指しています。なお、学校図書館図書標準とは、公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき標準蔵書冊数のことです。例えば、小学校で10学級の場合は7000冊になります。学校図書館の利用が増えました。昨年度から子どもたちに借りたい本のある場所を教え、新しい本や調べ学習に必要な本などを紹介する専門スタッフ、学校図書館支援員を全校の学校図書館に定期的に配置しています。各校に配置された学校図書館支援員は、学校図書館支援のスクールスタッフやボランティアの協力のもと、子どもたちへのレファレンス、資料・情報探しの支援や読み聞かせ、ブックトーク、一定のテーマに沿った数冊の本の紹介などを行い、学校図書館を活用した学習や読書活動を支えています。明るく親しみやすくなった館内と、気軽に相談できる専門スタッフの配置により、子どもたちの学校図書館の利用が増えています。検索システムで調べたい本や資料が簡単に手に入ります。学校図書館システムの構築により、蔵書のデータベース化が図られ、蔵書管理がより効率的効果的に行えるようになりました。また本の名前だけでなく、著者名やキーワードなどでも検索できるようになり、 調べたい本や資料を簡単に手に入れることが可能になりました。読書や学校図書館を活用した学習に役立っています。以上、お問い合わせは教育支援課教育活動支援係、電話 3232-1058 番までどうぞ。変わる学校図書館をお伝えしました。続いて、図書館からのお知らせです。楽しみいっぱい、夏休みは図書館へ行こう。夏休みの図書館は、楽しいイベント企画が盛りだくさんです。また、どんな本を読もうか迷ったとき、調べ学習をするときなども、図書館で相談できます。ぜひ家族や友達を誘って、図書館へお越しください。それでは、各図書館のイベントをご案内してまいります。なお、予約が必要なイベントには必ずお問い合わせください。館名、電話番号、日にち、時間、予約が必要な場合は予約、行事名、内容、会場名の順にご案内します。子ども図書館、電話 3364-1421 番、7月21日月曜日祝日午前11時から11時45分、予約が必要です。科学遊び、5歳以上のお子さんを対象に空気砲を使って楽しく科学に親しみます。中央図書館4階会議室です。8月2日土曜日午後3時からスペシャルお話し会、ちょっぴり怖いお話など夏を感じるお話し会です。中央図書館3階お話の部屋。8月8日金曜日午後2時から2時50分平和映画会、タコになったお母さんアニメーション45分、中央図書館4階イベントルーム。8月10日日曜日午後2時から4時、それと8月19日火曜日午後2時から3時半、両方とも予約が必要です。読書塾、小学校3年生から6年生を対象に本や図書館への興味を広げるイベントを行います。中央図書館4階会議室です。次は四谷図書館、電話 3341-0095 番、8月1日金曜日午後1時から5時、予約が必要です。調べる力がぐんぐん伸びる調べ学習教室。興味のあるテーマを調べて作品にまとめましょう。中学生が対象です。四谷図書館8階会議室。8月7日木曜日、8日金曜日、いずれも午後1時から3時、予約が必要です。調べる力がぐんぐん伸びる調べ学習教室。興味のあるテーマを調べて作品にまとめましょう。小学4年生から6年生対象です。四谷図書館8階会議室です。8月9日土曜日午後3時から3時半、平和お話し会、柳瀬隆スペシャル。柳瀬隆先生の絵本の読み聞かせと平和への思いを語り継ぎます。四谷図書館7階児童コーナー。8月24日日曜日午後2時半から3時半、夏休み子ども映画会、夏にぴったりの映画を上映します。四谷地域センター12階多目的ホールです。鶴巻図書館、電話 3208-2431 番。7月19日土曜日から8月31日日曜日、開館時間中、本を読んでスタンプとカードを集めよう。本を読んでスタンプを集めると特製オリジナルカードがもらえます。全種類集めてみましょう。鶴巻図書館2階児童室。7月25日金曜日午後3時から3時45分、予約が必要です。謎解き学習塾、百科事典を使って謎を解く。くじを引いて書いてある言葉の意味を予想して実際に調べてみましょう。鶴巻図書館2階児童室。7月25日、8月1日、8月8日、いずれも金曜日で、午前11時から11時45分。なお、1回のみの参加でも受付ができます。いずれも予約が必要です。調べる学習ガイダンス。7月25日はテーマ決め。8月1日は調べ方。 8月8日はまとめ方。調べる学習のポイントを3回に分けてみんなでやってみましょう。鶴巻図書館3階会議室です。次は西落合図書館、電話 3954-4373 番。7月20日日曜日、1日2回開催します。1回目は午後1時から2時、2回目は午後2時半から3時半。予約が必要です。科学で遊ぼう、JAXA 宇宙航空研究開発機構より講師を招き、科学のお話と簡単な実験をします。落合第二地域センター多目的ホール。7月27日日曜日、1日2回開催します。午後2時から3時までと午後4時から5時、予約が必要です。工作会、小中学生を対象にペットボトルを使った風鈴の工作を行います。西落合図書館2階会議室。8月3日日曜日、午後2時から3時、予約が必要です。工作会、小中学生を対象にペットボトルを使った風鈴の工作を行います。西落合図書館2階会議室です。富山図書館、電話 3207-1191 番。7月19日土曜日、午後3時から4時、予約が必要です。宇宙工作会、人工衛星探査機を作ろう。日本の人工衛星や探査機について解説を交え、JAXA 提供のペーパークラフトを作成します。富山障害学習館学習室 C。 7月24日木曜日、1日2回開催します。午前10時半から午後0時10分、それと午後2時から3時40分、いずれも予約が必要です。模擬取材体験、読売新聞社へ行こう。読売新聞社見学とタブレット端末を使った体験コースへ参加します。会場名は読売新聞社本社です。7月26日土曜日、午後2時から3時、予約が必要です。科学実験教室、実験名人が光をテーマに実験や工作をしてくれます。富山障害学習館学習室 C。 7月27日日曜日、午後2時から4時、夏休み子ども映画会、夏にぴったりのお化けが出てくる3本立ての映画会です。富山障害学習館1階ホール。8月3日日曜日、1日2回開催します。午前10時から正午までと午後2時から4時、いずれも予約が必要です。 JICA 地球広場で世界を体験。 JICA 地球広場で開発途上国の現状や地球が抱える問題を青年海外協力隊のスタッフの方の解説付きで体験学習できます。 JICA 地球広場。続いて北新宿図書館です。電話 3365-4755 番。7月19日土曜日から8月31日日曜日、開館時間中、夏休み限定読書通帳。本を読んだ記録を通帳につけるとプレゼントや景品がもらえます。北新宿図書館児童コーナー。7月24日から8月28日までの毎週木曜日、1日2回開催。午後2時から2時半までと午後3時から3時半まで、いずれも予約が必要です。調べる学習相談会、興味のあるテーマについて調べてまとめてみましょう。各回定員5名です。北新宿図書館児童コーナー。8月2日土曜日、午後2時から3時、夏休み子ども映画会、ムーミン、消えないお化け、小狐コント、こだぬきポン、北新宿障害学習館、レクリエーションホール。8月20日水曜日、午後2時から3時、予約が必要です。お話し会と工作会、夏の星座に思いを馳せて万華鏡を作りましょう。北新宿障害学習館、学習室 A です。中町図書館、電話 3267-3121 番。7月19日土曜日から8月31日日曜日、開館時間中、子ども読書スタンプラリー。本を借りたらスタンプ1個、スタンプを集めてしおりをもらいましょう。中町図書館。8月6日水曜日、午前10時15分から正午、 予約が必要です。夏休み工場見学、造幣局へ行こう。造幣東京博物館や工場で貨幣を作る様子を見学します。親子でお金について学んでみませんか？造幣局東京支局。スノハズ図書館、電話 5371-0010 番。7月19日土曜日から8月31日日曜日、開館時間中。夏休みスタンプラリー、いろんな本を読んでみよう。本を読んでスタンプを集めよう。図書館の本を読んだらスタンプを押します。スノハズ図書館、児童コーナー。7月26日土曜日午後3時から3時45分。予約が必要です。スノハズ少年探偵団、百科事典を使った謎解き学習塾。調べ物の基礎となる百科事典の引き方をクイズ形式で行います。スノハズ図書館、お話の部屋。7月29日火曜日、8月5日火曜日、8月9日土曜日、いずれも午前11時から正午まで。なお1回のみの参加でも受付ができます。予約が必要です。自由研究応援講座。7月29日はテーマを決めるコツ、8月5日は本の探し方、8月9日はまとめ方。調べ学習のやり方を学習支援の専任スタッフがレクチャーします。スノハズ図書館、お話の部屋です。7月29日火曜日、8月5日火曜日、8月9日土曜日、いずれも1回目は午後2時から2時半、2回目は午後3時から3時半まで。そして予約がいずれも必要です。自由研究応援講座、個別相談会。図書館スタッフがレファレンスを受けながら調べ学習をお手伝いします。テーマの決め方からまとめ方まで個別に対応します。スノハズ図書館、お話の部屋。8月10日日曜日午前11時半から午後1時、予約が必要です。ICC ギャラリーツアーメディアアートに触れよう。私たちの視聴覚に様々な感動をもたらすメディアアートを体験しましょう。ギャラリースタッフに解説をしてもらいながらツアーを行います。NTT インターコミュニケーションセンター東京オペラシティタワー4階です。最後に大久保図書館、電話 3209-3812 番。8月2日土曜日、1日2回開催します。午前10時半から11時までと午後3時から3時40分まで。怖いお話会。午前中は乳幼児、午後は小学生が対象です。大久保図書館、絵本コーナー。8月10日日曜日午後2時半から3時半、子ども映画会。上映予定はお化け長者、勇敢な10人の兄弟です。大久保地域センター4階多目的ホール。以上です。続いて図書館を使った調べる学習コンクール作品募集です。夏休みの自由研究を調べる学習コンクールに応募してみましょう。新宿区立図書館では、小学生、中学生、高校生を対象に自由研究作品を募集し、審査表彰します。優秀作品には、賞状と副賞を授与し、全国コンクールに推薦します。募集作品、図書館を利用し、調べてまとめた作品、テーマは自由です。応募期間は9月2日火曜日から19日金曜日。対象は、新宿区内在住在学の小学生、中学生、高校生。提出先は、コンクール参加校に通っている方は通っている学校へ、それ以外の方はお近くの区立図書館へどうぞ。詳しくは各区立図書館までどうぞ。以上、図書館からのお知らせでした。これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。